はじめにお礼になりますが、幼稚園、小学校、中学校へのエアコン設置により残暑が厳しき2学期始めが快適にスタートできていること、加えて来月から実施される幼児教育無償化に向け説明会の実施をはじめ、できる限りの準備をしていただき誠にありがとうございます。それでは4番清水修が通告に従いまして、今回も2点になりますが、2つ目は議案質疑と重なっていますので、通告の後半部分について質問と意見を述べさせていただきます。まず1つ目は、市長が行政報告の中で述べられた12月議会に上提される第3次壱岐市総合計画の策定についてです。策定の大きな趣旨は、変化する社会情勢や多様化する市民ニーズを総合的に踏まえ、人口減少問題の克服と地方創生を主眼とした総合戦略を包含し、さらに誰一人取り残さないという SDGs 未来都市のビジョンを整合した計画の策定を進めておりますと述べられています。私も壱岐市の未来はたくさんの課題が山積しているとは思いますが、突き詰めればこの人口減少対策と地方創生のさらなる具現化だと思っていますので、現在推進されているまちづくり協議会と壱岐の子どもたちが帰ってこれる島づくりについて尋ねします。はじめに、まちづくり協議会の推進については行政報告でも県庁が報告されました。幹事会が8地域、準備委員会が4地域、集落支援員の公募が5地域で実施され、早い地域では11月頃をめどに設立されるという現状について、まずどのように捉えておられるのか、ほぼ予定通りとか、いやもう少しとか、まあどういう捉え方か、そしてさらなる推進に向けての改善点はないか、まあ、すなわち通告には文章としては挙げていませんが、第三次総合計画にはこのまちづくり協議会の設立推進については、まあ、どのような計画になっていくのかなと思いましたので、よろしくご答弁お願いします。次に、人口減少問題の克服に向け最も大きな視点は何だと考えられて何だと考えておられるのかを伺いたい。私は壱岐の子どもたちが島への担い手として一人でも多く帰省できる島づくりが一番大事だと考えていますので、その仕組みづくりが第三次総合計画ではどのように計画されるのか、まあ、現在取り組まれているふるさと就業支援事業の充実も含めて、他にもお考えがあればご答弁をよろしくお願いいたします。
清水議員の質問に対する厳正な答弁を求めます。総務長。
おはようございます。4番清水議員のご質問にお答えをいたします。ご承知のとおり、持続可能なまちづくりを目指して小学校区を単位とするまちづくり協議会の設立に向けた取り組みを推進しているところでございます。現状につきましては、先ほど議員からもございましたけれども、議員皆様方のご協力によりまして、市長が行政報告で申しましたとおり、幹事会が8地域、設立準備委員会が4地域で設立され、まちづくり協議会設立に向けた準備と協議が進んでいる状況でございまして、集落支援につきましても、すでに5地域で公募がなされているところでございます。市といたしましては、 当初の計画では今年度中に6地域のまちづくり協議会設立を目標に進めておりますので、現在までおおむね予定通り取り組みが進んでいるものと考えております。引き続き18校区すべての地域でまちづくり協議会設立に向けた取り組みを進めてまいります。まちづくり協議会は市民一人一人が誇りを持って安心して幸せに暮らすことができる市民主体のまちづくりの実現を目指しておりますので、市民皆様のご理解とご協力が必要になります。まちづくり協議会に関して地域への情報提供につきましては、要請のありました地域を手始めに地域担当職員と連携を図りながら説明を行ってまいりました。また4月に開催をいたしました自治公民館長会においても、まちづくり協議会設立に向けて積極的な取り組みをお願いしたところでございます。これまで地区公民館単位で21回、小学校区単位で9回、幹事会が21回、設立準備委員会が5回、出前講座が6件で、合計61回の会議等が開催されており、SDGs 未来化及び地域担当職員が説明のために出席させていただいているところでございます。通告にございました清水議員のご質問のまちづくり協議会推進への改善点ということでございましたけれども、改善点については全くないとは思ってはおりません。これまで小学校区等での説明会の中で市民皆様からいただいたご助言等につきましても、マルチ対応には及ばずとも地域の実情に合わせてさらに取り組みやすい環境にしていく必要があると考えております。特にできるだけ多くの市民皆様に説明を行いご理解いただくことが何よりも重要であると意見が多い中で、地域ごとに状況が一様ではございませんが、地域によっては小学校区だけではなく自治公民館ごとに説明会を開催する地域、繰り返し説明会を開催することで徐々に理解が深まっている地域など、さまざまな工夫とご協力をいただいております。市といたしましても地域で十分ご協議していただくことが何よりも重要であると考えておりますので、引き続き地域担当職員と連携を図りながら、より丁寧な対応を行ってまいりたいと考えております。また、幹事会、設立準備委員会が設立された地域におきましても、地域の課題や、まちづくり協議会の参画団体、活動内容等は、一律ではなく、それぞれの話し合いの中で、各地域の実情に沿った形で進めていくことになりますので、地域の中で市民皆様に情報を共有していただきたくことが最も重要となってまいります。以上でございます。
はい、企画振興部長。
清水議員の第3次総合計画の2点目のご質問、人口減少問題の克服に向け最も大事な視点は、特に域の子どもたちが担い手として規制できる仕組みづくりの考え方についてでございます。現在策定中の第3次総合計画においても、人口減少問題は最重要課題と捉えております。その課題解決に向け、さまざまな取り組みを計画しておりますが、人口減少は避けられない事実であることから、人口が減少しても持続可能で豊かに暮らせる社会経済モデルを作り上げることが必要であると考えております。域の子どもたちが担い手として規制できる仕組み作りにつきましては、多様な考え方があろうかと考えております。一つ目に、子どもの幸福を最大限重視し、 そして安心して産み育てられると実感できるサポート体制を構築することが必要ではないかと考えております。例えば待機児童を出さない環境づくり、安心して子育てをできる環境づくりをすること、また教育環境を充実させることにより、この域で子育てをしたい、将来域に戻りたいという思う一つの施策になると考えております。二つ目に、他の地域に誇れる人材、技術、資源や手法などを絶やすことなくつなぐこと、合わせて新しい人材や技術、手法を取り組む既存のものと新しいものをつなぐこと、例えば本市の基幹産業である農業であれば、現在進めております SDGs モデル事業による農業に最先端技術を導入し、農業所得の向上や労力の軽減化を図るとともに、これまで長年の経験で行ってきた作業を見える化することで、経験が浅くても後継者として農業経営ができることなどが考えられます。3つ目に、多様な働き方や生き方を選択できる社会を作ることも必要と考えております。高校生アンケートにもありましたが、若者が望む情報関連やデザイン関連など多くの業種を増やすことで就業し定住が進むものと考えております。これらのことを実現することで、相乗効果も相まって活力や魅力のある島になり、将来子どもたちが定住や U ターンにつながっていくものと考えております。また子どもたちにはふるさと教育を通じて郷土愛を育むとともに、粋な未来づくりプロジェクトの SDGs 対話会などで粋の未来を考える機会にもなり、将来につながるものと考えております。今後も粋の将来を担う子どもたちや若い人たちが暮らしやすい環境づくりを研究し、市役所内部はもとより、関係機関との連携を強化しながら人口減少問題に取り組みたいと考えております。
以上。はい、清水議員、
ご答弁ありがとうございました。ということは、まちづくり協議会については、この第三次総合計画においてもさらなる、充実、一人も取り残されない、大きな施策として続けられるのだと受け止めましたので、よろしくお願いします。また人口減少対策についてはちょっとこの後また再質問させていただきますが、まずまちづくり協議会についての再質問というか、一応私も自分の地域のこのまちづくりをなんとかしたいという思いでちょっと動き始めたわけですが、どうしても一から作り上げるということはなかなか、そう簡単に理解をしてもらえるものではない。次第にやりがいを感じていくということで進み出せばっていうような気持ちも当然あったわけですが、一応全校案内をして、説明会を1回2回としたわけですが、なかなか興味関心が薄いのか、参加者が思うようになく、また来られてもこれまで取り組んできた公民館活動との違いを何度となく繰り返される実情もあり、いわゆるまた新しいことが始まることで負担が増えるような捉え方にまずなってしまって、まちづくり協議会の内容またはその手順等について なかなかこの素晴らしい教育会の必要性が十分に理解されなかったなというふうに感じはしましたが、ここでお互いの考え方を聞き合い、あ、みんなもそう思っているんだ、なるほどと思い合ったり、いや待てよ、これはチャンスだ、少し進めてみようという声も聞けるようになったと思います。だんだんに自分の地域を思う気持ちが、まあ、芽生えてきてくるのか、会が終わってから数人で玄関先に集まって残って、これからの夢や希望がポツポツと出始めている、そんな状況を繰り返しましたが、これが大事だと正直私は終わってから、会ごとに終わってから、まあ、気づきました。そこで要望としてですね、この三次計画にも生かしてもらいたいことがあるんですけど、どうしても地域のいろんなそういったこう方々、私たちも私も含めてですけど、話し合っているうちに夢や希望がどんどんどんどん膨らんで、とんでもないような思いつきやなんかも当然話題になるわけです。そういったお声や、またこれから実施する市民アンケート等を十分吸い上げて、実施計画は練り上げていくわけですけれども、現状の予算枠ではとても無理だということも当然上がってくるかと思います。まあその予算内でできることから少しずつ取り組むことは当然でございますが、まあ将来の展望に立って、やはりこの計画は少し予算が膨らむけども意義あることと認めていただけるときは、ぜひそういった裁量もお願いしたいと思いますが、この辺はいかがでしょうか。
はい、清水議員、質問の内容について1点と2点と2つありますから、あとの方も一緒に。
はい、あ、お願いしません。人口減少問題の分についてもます。行政の遂行において最も切実にいかんともしがたい近年の課題は、専門職員の、まあ、高齢化といいますか、後継者不足といいますか、人材確保がとても厳しいということを誰もが痛感しておられることと思います。まあ、そこを何とかできないかということで、私は6月議会において奨学金制度の見直しをお願いし、見直しを検討しましょうとの前向きのご回答をいただきましたので、そのことについては大きな期待をしております。しかしさらに考えてみると、奨学金制度の基本的な考え方は、いわゆるそれなりの学力が認められないと、まあ、推薦をされないという部分を持っていると思います。だから一部の、まあ、子どもたちのための制度ということに なりはしないか。すなわち勉強はちょっと苦手だが、運動は部活で頑張ってきたから体力には自信があるとか、これからのスマート農業や地球温暖化防止や地球のきれいな、息のきれいな海を守りたいとか、環境や水産業に興味があるとか、粋な未来づくり対話会での高校生の皆さん方の考え方や、 中学校での現在行われてます SDGs の学習会、すなわち2030年に住みたい域の姿を具体的に想像してみようというテーマのもと、まず域の未来の姿を捉え、そのためにどうするかを考え、計画を立て、実際に地域に訪問して対話をして、多くのことを学ぶ活動に取り組んでおられます。このように壱岐市の子どもたちは壱岐を大事に、そしてなんとか壱岐の役に立ちたいという心はかなり育っているのだと思いますので、農業や漁業を目指したい生徒さんは農業高校や水産高校へ、また農業大学や水産大学に、工業や商業での資格が必要な生徒さんは工業高校や専門学校への進学の希望もあることでしょう。建築や土木関係の専門職も必要です。もちろん教員や保育士、看護師、介護士の医療関係者などたくさんの専門職がありますから、自分のやりたい仕事を目指すために自分をアピールする自己推薦のできる生徒さんに高校や大学の在学中を支援していただき、帰省後は壱岐に就職してという一つの筋道ができれば、まあお借りした補助金等は返さないでよいというような計画は盛り込めないのかなという提案をしたいと思いますが、いかがでしょうか。
総務部長。
清水議員の再質問の方にお答えをいたします。私の方からはまちづくり協議会関係について回答させていただきたいと思います。まちづくり協議会につきましては、先ほどもございましたけれども、第3次の総合計画の中で位置づけをしておりまして、持続可能なコミュニティの形成という形で出しております。で、その中において具体的な取り組みという形で、まちづくり協議会の活動の支援と、そしてまたまちづくりを支える人材の育成と、そういう形で計画書の中には盛り込んでおります。もちろんこの計画書の中での具体的な取り組みにつきましても、その現状主な問題点を抑えながら、そして主な課題を洗い出しながら対応していくというような形でございます。で、今再質問の中で要望も含めてございましたけども、まずまちづくり協議会設立という形については私どもの捉え方としては、まあ、議員も一緒と思いますけども、これは最終の目標ではございません。最終の目標はやはり地域コミュニティの活性化、そして市民共同の確立ということを目的としておりますし、誰一人取り残さない地域の方々が納得いくまでご協議をいただいて、そしてまちづくり協議会を設立していただく、これがもう最初からのハードルではございますけれども、一番大切なところだと思っております。それで要望の中で予算枠という形での縛りがございますけれども、その辺の拡大ができないかという意味と捉えておりますけれども、この点につきましては、このまちづくり協議会条例も含めて要項規則、その他諸々行政区設置検討委員会、これは市民の皆様の代表を交えての検討委員会の中で叩き台を作り、ご承認をいただいた、そして公表させていただいたところでございますので、基本的には補助金の枠等については現状の枠の中でお願いをしたいと思っておりますけれども、例えば諸々の特殊事情によりまして、その拡大しなければならないような状況が 確認できますならば、個別の精査をさせていただきながら検討をさせていただきたいと、そういうふうに考えております。以上です。
警部長。
清水議員の人口減少に関わりながらの奨学金についてのお尋ねについてお答えいたします。お話の中にありましたように、完全給付型の奨学金を用意する場合には一定学力の面でのハードルを設けることになろうと思います。これはお話のように一部のものに限ってくるのではないかということになりますが、完全給付であればやむを得ないかなという考え方に立ちます。しかし今壱岐市でも進めておりますことは、就学を保障する形の中での子どもたちの学習の機会保障並びに就学支援金という形での給付を考えると、議員がお考えになっている方向での奨学金の充実になろうと思います。こうなれば学力に重視をするのではなく、意欲があるということが選考の場合の大変基準になってくるということで、私どもは考えておりますので、一部ということではなく幅広い指定が意欲があれば受けることができ、その後ふるさとを愛しふるさとの事業所等に従事することになると、まあ委員のお話のような形の返還猶予等の方策等もそこには当然出てくると考えております。
清水議員。
はい。本当に私みたいなですね、ものの、まあ、考えたことをいくらかなりとも息のためにということで、前向きなご答弁をしていただいたということを心より嬉しく思います。まちづくり協議会につきましては、当然言われましたように公平さが最優先やはりするのは当然でございますので、まあこれも進み出しながら、これから策定される三次総合計画の中で、その計画をしっかり見ながらそれを生かす形で、進めていき、まあ特別に認めていただけるようなしっかりした取り組みができるように、頑張りたいというふうに思いましたので、何卒今後ともこのまちづくり協議会は市を支える地域住民のハートというか、そういうですね、一番大事なところを育てて、それがコミュニティの活性化につながるということは誰もが思っておられることだと思いますので、そこに向けて頑張りたいと思います。人口減少の問題に対することにつきましても、まあ、奨学金の給付とまた別な形での就学保障をする支援金等についても幅広く考えていただけるということが非常にこう嬉しく思った次第です。やはり壱岐の子どもたちがいろんな形で一旦は外に出ていろんな学習をしてきても、そのことが大きな肥やしとなってまた壱岐に帰ってきて頑張ってくれる担い手として就業してくれるいただける姿を思い描いて、またさらに私もできることを頑張っていきたいと思います。 打足ですが、一昨年より私がこう調べた範囲ではふるさと納税の寄付金を活用して、行きで就業された方には U ターンや新規の高校卒業者、大学卒業者の新規の方が行きで就職就業された場合は、その事業所にも、そして、その方にも支援をされるしておられる実績も調べて、正直言って初めて分かりました。一昨年は345万円かなんかだったと思いますが、昨年度は989万円というも3倍に増えているわけですから、それだけ行きの事業所もしくはその新卒者と U ターン等も含めて、若者若い世代の方々が帰ってこられて行きで就職されているということも分かりました。本当にただ単に、なかなかこう働く場所がないとかなんとかいろいろそういった壁はまだまだあるとは思いますが、そういったことも含めて、取り組みのお手伝いをさせていただければと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。それでは、時間も残り少なくなってまいりましたので、2つ目の質問として芦部中学校の新校舎への移転についてです。一昨日の議案質疑でお尋ねした芦部中学校の新校舎完成に伴う移転について、施工日が11月1日になっていることへのご回答は、子どもたちに一日も早く安全安心の施設で学ばせるため、移転については10月31日は午前中授業にしてから午後に移転作業をし、11月1日から稼業する、作業等については学校現場ときちんと打ち合わせをして行いますということだったと記録しておりますが、まずこれでよろしいでしょうかということと、通告の後半部分ですが、この移転についてのことを学校現場や地域保護者の皆さんへの説明会等は予定をされておられますかというふうに挙げておりましたので、ご答弁の方よろしくお願いいたします。
警部長。
4番清水議員の質問にお答えいたします。芦部中学校の新校舎建設の遅れについては、市民の皆様をはじめ関係者に多大のご迷惑をあるいはご心配をおかけしておりますことを改めてお詫びを申し上げます。ただいまの質問の1点目につきましては、一昨日のことについての確認でございました。移転作業については10月末29、30、31等が天候等の都合もあり予定をされていると気持ちを伝えたと思います。31日につきましては子どもたちの机や椅子等の搬出移転はその午前中まで授業を保障するために午後の移動になると、あるいは職員室の机等もそのような状況になるという意味でお伝えをしました。よってそれ以外の備品等についての移動等につきましては、建築主体等がある程度できて中に入ってもよいよという状況の報告を受けましたら、芦部中学校の関係教職員は中の様子を見まして、例えば特別教室、普通教室等の状況等を見て、どのような品をどう運んだらよいかというのを計画をしていくということも
教育委員会と綿密に協議をして進めることになりますので、実質的に移転そのものの準備から含めますと、広い期間にわたって当たっていきたいと考えております。もっと言うならば、31日に全て完全に終わりきるということにもならないかもしれません。一部子どもたちの教育活動と直接関わりのない部分については、その後日をもって移動することは教職員の部分についてはあったりすると考えております。二つ目に、このことについての説明会とはどうなのかというお話でございますが、工事の完成予定が10月末になることが分かった時点で増部中学校と相談をいたしまして、7月5日に PTA 授業参観が催されるとお聞きしましたので、この総会の始まる前の時間を作っていただき、全校生徒とご出席の保護者の方に私の方から経過とお詫びと今後のお願い等をさせていただきました。今議会に提案をしております芦部中学校に関する設置条例の一部改正が承認をいただきましたら、そのことを踏まえて市教委と学校がさらに協議を開始し、決定したことはその都度保護者へ連絡をいたします。この移転作業等については、この連絡で十分保護者のご理解を得られると考えております。これまで校舎の位置をどこにするかという重要な案件につきましては、地域や保護者の方々のお考えや意見をしっかり聞かせていただくことが大切だと考えるから説明会を開いてきました。今回の移転については、場所は決まっており、校舎が完成する時期もほぼ目処がついたと、そういう中で完成次第子どもたちを安全で安心できる校舎に一日も早く移転を欲しいという要望に教育委員会は応えることが重要だと考えております。7月5日にさせてもらった説明会の折にも、終わりましてからの特段の質問や意見は出ませんでした。それは学校と教育委員会がよく連絡を取り合って早急に適切に進めてくださいという心の内を私の方に伝えていただいたものと受け止めております。よって今回の移転についての説明会は開きませんが、情報の連絡は学校を通して適切に保護者等に知らせていきますので、ご理解いただきたいと考えます。
清水委員、はい、
この質問は議案質疑とかぶっているので、取りやめようかという思いも少しあったのですが、行ってよかったです。はい、詳しくそのいきさつ経緯、ですね、そして、めどが立っているですね、そしてその下で学校の現場としっかり連絡を取り、7月5日には総会時において保護者にもこれまでの遅れとこれからの計画についてお話をしっかりされているということで、とても安心しました。少し私ある方に、ある方といいますか、覚悟を持った責任者の方に尋ねたところ、移転はいつであれやらなければならないことであるから、現状に応じた打ち合わせができればいつでもよいというふうな思いを聞かせてもらいました。その学校の直接の関係者であっても、脇から見れば十分なことが見えず、何らかの 不満的なことを口にする等あるかもしれません。ただ当事者でなければその状況判断というのはやはりできないし、それが適切な判断になっていくのだというふうに私は勉強になりました。この新しくできる芦部中学校への移転がスムーズに計画通り進められ、11月1日から稼業がされることを、まさか何か不測な事態等が起こらないようにしっかりお祈りをして一般質問を終わります。ありがとうございました。